キャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。今日はひな祭りということで、あられを用意してみました。お二人は食べてくれるでしょうか。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。おいおい、皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センター、あっちゃんこと田中敦子17歳です。おいおい、本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい、
ということで、うん、今日はひな祭りですよ。
ひな祭り
3月3日
おめでとう、
ね、嬉しいね。あ、確かなんか女性による、あの女による女のための R18 文学賞にかけて、うん、文芸アネモネ R も3月2日くらいに、発足をしたんですよね、
う
ん、確かね。
そうだった。
でイベントも、
そうなんですよ、
QR さんの上の、ね、ステージで、
メディアプラスホールで ねやらせていただきました、
そうだった ね私たちにゆかりのある日ということでね。
そうだね、
祭りね。
ね、でもひな祭りってこう、うん、ほらやっぱりいろんなね、今ひな人形も売ってるけど、うん、最近はなんかくまさんの、うん、あの有名な
シュタイフ、
うん、
のひな人形があったりとか、
テディベア、
ね、
のひな人形とかすごい、ね、面白い、ね、
ミッキーマウスとか
ね、もうディズニー、ねひな人形すごいよ ね、
すごいね。もうみんなキャラクター総出で、
ねね、
キティちゃんとか
言っているのよ ね、 ね、キティちゃんも ね、
か
わいいね。もういろいろね、面白い ね。
あとちっちゃいひな人形の段飾りのちっちゃいのが流行ってるとかっていう話もね、
やっぱり住宅事情、
住宅事情か
なんですか ね。なんかおかしいね、なんかひな祭りのあのひな人形たちってこう、うん、おひな様とお代理様とか、三人官女とか、あの五人囃子とか、なんか声優界で当てはめてみたいなとかっていうと今思っちゃった。誰がここになんかいろんな、
おかしいね、なんか笛吹いてそうな人とか。
あ、なるほどね、
いろいろこう当てはめたら面白そうだよね。あれってさ、うん、あのおひな様とお代理様っていうのは、うん、あれ結婚式ってこと、うん、違うの、
そう、
お嫁入りの日、
そうな気がする。
そうなんじゃない？
なんかこういうあのほら、皇族の方々が何か式典の時に、うん、こういうあのこういうってラジオでこういう
こういう
ね、髪型があのおひな様みたいな髪型とか十二人絵とか着るじゃない？
そうだね。きっ と、ね、なんかきっとそうなんだろうなと思ってたけど。うん、ちゃんとは調べてないね。あまりにもおひな様が身近だから。
そうね、
ね、
なんかなんとなくこう私の勝手なイメージだけど、五人囃子が、うん、あのそれをこう
お祝いして、
楽隊というかお祝いして、で三人官女お付きの人たち、
だって三人官女の後ろに、うん、なんかタンスとかも、
うちの、そうそうそう、牛車とか ね、
あるもんね。だからやっぱりそうなんじゃない、
ね、お嫁入り道具か、
もし違ったらごめんなさいみたいな。
お嫁入り道具だよきっと、
お嫁入り道具だよね、赤い毛線で ね見立ててこ う、
そう
ね、勝手に完結してますけど合ってますでしょうかね。
合ってますように、
ね、合ってますように。
はい、
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネ R。
きっちゃん、
はい、
最近なんかあった？
あのね、うん、最近というよりももうちょっと時期は過ぎちゃったんだけど、
はい、
ここで話したいなと思うことがあって、うん、の1月のね10日から19日まで私、はい、朗読劇に出てたの。
ああ、うん、 はいはい、そうそう、でそれがね立ち読みっていう朗読劇だったんだけど、これが面白い朗読劇で、まあ面白いって全部の全部が全部面白い作品をやっているというわけじゃなくて、システムが面白かったの
へえ、
これをちょっと話したくって、
はい、システム
システム
なんだろう、
今ここにね
朗読劇のシステムですよ、
システムですよなんかもう終わっちゃったからね、みんな見に来てとは言えないんだけど、面白いなと思うのが、うん、これ今ね
すごい表ですね、
あのねこれ配役一覧っていう表を、うん、今私ここを持っててね、うんうん、これを話したいんだけど、まあ、今回で言うと、うん、お話がだいたい8個あったの、
だいたい
8個ごめんなさいちょっと待ってなん
かなんか数もだいたい
数もだ
いたいね、
そう8作品やって笑えるものからすっ社会派のね涙が出ちゃう作品もあって、特に一番最後に演じる、うん、作品っていうのはね、深海に生きる魚のように、うん、自らが燃えなければどこにも光はないっていう、うん、とても深い作品っていうか、うん、病気を題材にした、うん、もう涙涙もうになっちゃう、演じてる方も涙だし見ていただく方もね泣いてる方がたくさんいらっしゃるっていうね作品だったんだけど、その中でもその大体8個のごめん1個なんで大体かっていうと、一つね不思議ななんかねじゃなくて、そうねってってひらがなって書いて音って書いて、それはフリー演技なものがあったから、これを作品と言っていいのかどうかみたいなものがちょっと1個あったから大体ってなっちゃったんだけども、で面白いものは面白いで、早いテンポのものは早いしゆっくりなのもあるしいろいろあったんだけど、毎日作品もその8個の中の5作品とかを日々変わって、今日はこれとこれとこれとこれ、次の日はこれとこれ、なんかちょっと変わってて、うん、キャストが今回15人か18人ぐらい、
だいたい出てたんだけど15人から18人ぐらい
かな出てたんだけど、このキャストがもうすごい役を15役か20役ぐらいを
そこもご縁ね、
ちゃんと15から20役ぐらいの役を日々いろんな役をやるわけ、
全てがざっくりした感じね、
そう、私の説明だとね、まあ、でもそのだから何が言いたいかっていうと、例えばじゃあ10日の、お芝居を見に行くと、ニュースという作品の古川という役は吉野くんがやってて、ババさんという役は麻生香織ちゃんがやってて、うん、でも次の日に行くと古川という役はケン君がやってて、うん、ババさんという役は長浜さんがやっててみたいに、もうそれぞれ全ての作品によって毎回変わるから、うん、私たちも当日初めてこの相手がどう喋るかみたいな、で全てのパターンを練習できないわけ。
なるほど、
ま、朗読劇ってでもいろんな作品のいろんなキャラを、うん、例えばこう数日間にわたり、ある日はこう真っ白な役だけど、ある日は悪者になるみたいな時ってあるじゃない、うん、キャストが変わるって、うん、でもこの立ち読みに関してみればもう全部変わるからもう何が何だか分からなくなっちゃうぐらい、そして普通の舞台だったらありえないけど、これは声優だからできるんだっていう、だからいただいている台本の、その役をみんながどう演じてどういう風に返ってくるかはその時だけの、ま、でレッスンの時にもちろんみんないろんなパターンはやってるんだけど、本番の練習ができてない回ももちろん、ほらキャストも練習時間が合わなかったりするから、もうドキドキで、
面白く
て、でその振られている役も、まあ、おばあちゃんだったりお母さんだったり、お姉さんだったりニュースキャスターだったり、あと面白いのが今回筋肉の役っていうのもあって、大腿筋とか 胸の筋肉だったり腕の筋肉だったり、
働く細胞ね、キッちゃんがやってた。
そうだね、あれは細胞だ、
ね、細胞だけど
でも近いよ ね
筋肉の役のお話なんて特に、ね、マッスル高校ブルースっていう筋肉が全部なんか不良高校生みたいなイメージで音楽もなんかねすごいおかしい昔の突っ張りハイスクールロックンロールみたいなイメージの音楽が流れてて、オラオラオラみたいな、私も不良なひらめ筋とかをやった時はおめえらなんとかだぜみたいなのをやったり、でまたおかしいのがみんなこれが10日から19日まであったの、1月の、いろんなことやりたがってちゃうわけ、わかる？
そうね、だんだんね、
だんだんね、うん、で誰かがこの、特にこのマッスル高校生ブルースってその筋肉のお話だと、おかしいお芝居をするとみんなちょっとジェラシーっていうか、でお客さんが笑うじゃないもう最終日なんてひどいさ、もうみんながおかしなことを言うから、でほら応援ものだったらちょっとやりすぎですとか NG が出るけど、誰も止められないわけ、もう舞台に出ちゃうと
そうだね、
もう私たちももう笑いが止まらなくなっちゃったりもうね、一言で言うとカオス、
カオス
でも最終的なそのね、この渋いお話に至っては全員がもうその病気に対する、まあ、大変な時期の昭和のね、時代の、まあ、辛い題材をテーマにしてるから、まあ主人公の男の子がそれこそ三木真一郎くんだったり、まあ、岸尾大輔くんだったり川島徳ちゃんだったり中井くんだったり、涙、もう舞台袖に入るとみんな号泣してくるから、スタジオでそんな姿ってなかなか見れないじゃない。
そう、ね、
で私たちも涙でもう演じるのが精一杯っていうぐらいになるし、なんか面白い朗読劇だなっていうのがあって、また秋にね、あるということなので、もしよかったらね、秋にもまたどんなことになるんだろうってドキドキ私たちもするけど、
きっちゃんもまた秋にも出演、
秋にもなんか出演させて、いただくことになりそうなので、また楽しみに待ってていただきたいななんて、
楽しみですね、
そんなお話でした。
なんかもう終わっちゃってるけど、
そう
見たいって思っちゃう。
ありがとうね、今の
話聞いた
らね、ありがとう ね
秋を楽しみに待ってます。
ありがとうございます。
はい、それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールでは、チャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイト audiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。audiobook.jp で検索すると、あなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネアールのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネアールで検索してください。
よろしくお願いします。純喫茶アネモネアール、純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ。
しっかりしてそうに見えてだいぶお茶目なアツコさん、皆さんのとほほというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたの
とほほ、全面的にフォローします。
はい、実はね、あっちゃん、うん、今回、うん、あのメールの中で、
はい、
あまりにも忘れ物をしちゃったとほほ の, 、はい、あのお手紙が多かったので、
そうなんですね、
忘れ物スペシャルということで、う
ん、忘れ物スペシャル、あのフォローできるかどうかはちょっとあのまあ置いといて
置いといてじゃあ忘れ物スペシャル、
はい、スペシャル、はい、お願いします。
はい、一気にね、じゃあお便り読ませていただきますよ。
はい、
お客様ネームムーニラマーボーさん。え、これでマーボーって読むんだっけ。
マーボーだね。
あ、すいません、はい、ごめんね、マーボーさん。
ニラマーボーっていうこと。
ごめん、間違えた、私。違うの。お客様ネーム矢印にって書いてあったから違う、お客様ネームニラマーボーさんだ。
おかしいね。もうね、送ってくださったあのお便りを超える笑いを巻き起こしてるよね。
ごめんなさい
ね、お客様ネームだけでね。
ね、やっちゃうことは誰でもあるある
あるある、
はい、さあ行きましょうね。
はい、
はい、あつこ少佐こんにちは。
こんにちは。
悩める子羊の集まる場所だと聞いてメールしました。
はい、
僕は昔から忘れ物が多いです。携帯、財布、鍵、何でも忘れてしまいます。
はい、
あつこ少佐は忘れ物はしますか。
うん、
僕の気持ち分かってもらえますか。
はい
こんなお便りそして次の方は、
はい、
お客様ネームさみだれさん。
はい、
僕の懺悔を聞いてほしいです。
はい、
この前雪が降った日、会社を出ようとしたら雨が、今日は傘持ってきてるから大丈夫だもんねと思っていたのですが、
うん、
傘立てに傘がない、うん、あれ、朝家を出るとき持ってきたよなと思ってよくよく思い出してみると、家を出るときは傘を持ってた、
うん、
けど電車から降りてから傘を持ってたかどうか記憶がない、そのまま会社についている、
うん、
どうやら電車に忘れてきてしまったようなのです。それに気づいたのは約10時間後、うん、なんてこった、全く気づかなかった、こんなことってと自分が信じられなかったのですが、これもメールのネタになるかなと前向きに捉えることにしました。かっこ笑い。
はい、
さようなら僕のビニール傘しっかりしてそうでうっかりなあつこさんは傘をどこかに忘れたりするんですか。
はい、
そしてラジオネームドリルンさん、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。きっこお姉ちゃん、あつこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕というか会社の人のやっちゃったを聞いてほしいです。
はい、
取引先に同僚が行ったんですが、
はい、
どうやらその時公園のベンチに書類が入ったカバンを忘れてきてしまったそうなのです。心優しい方が警察に届けてくださったみたいで、中に入っていた名刺の束を見て、警察の方が連絡をしてくださいました。
はい、
しかし同僚は現在インフルで休んでおり代わりに僕が取りに行くことに。ちょっと複雑ですが、あつお少佐、分かってくださいますでしょうか、というね、メールですよ。
皆さん本当にとほほとほほとほほですね。
ですね。
あのすいません、あのちょっと戻るんですけど、あの一件目は何を忘れたお話でしょうか。
ごめんなさいね。そうなるかなと私もちょっと思ったんですよね。ごめんなさいね。
ムーニラマーボーさんが
強烈、ね、ちょっとね、だいぶね、ちょっとここでパンチが、ごめんなさいね。ニラマーボーさんの、あのこの方はですね、携帯、財布、鍵、
携帯、
何でも忘れてしまいます。
あ、何でも忘れてしまいます。
なるほど。少佐はどうですかっていうね。
もうね、
これやっぱりいつずついった方がよかったです
か。いやいやいやね、もうあの忘れることは誰でもありますよ。
ですね、
ね、
はい、
もうあの携帯、お財布、前もお話ししたかもしれませんけど、あの鍵、
うん、
私は、お財布をなくして、すられてたんだけど、
え、
あ、この話したことありませんでしたか。
もしかしてね、数年前にしたかもしれないけどごめんね、私たちって聞いちゃうのはごめん、もう聞いたかどうかがちょっとね、ごめんなさいね。
朝、はい、まだそれは私の OL 時代、 OL だった頃、朝会社に
聞いた気がするけど、ね、もう一回お願いします。
はい、
すみません。
あの朝会社に、もう超あの朝のラッシュの時間帯だから、
はい、
すっごい混んでるんですよ、うん、会社にね行く時間帯がみんな同じくらいの時間帯じゃない、うん、であの会社に着いたら、 あのバッグのこのファスナーが開いてて、なおかつ財布がないと。でも、能天気な私は、ああお財布家に忘れてきちゃったんだと思って、お昼食べに行くお金とかを同僚に借りたりして、でおめでたいことに、忘れちゃったんだと思って、家に帰ったら家にお財布がないから、これはすられてたかもっていうことをその時になって初めて気づくとか、
気づくのだいぶ遅かった、
遅かったよね、とか、あと鍵も、これも私のあの OL 時代の話聞いてくださいますか。
ぜひ。
会社にはあのロッカーっていうものがね、会社にはあるんですよね、でそこにこう着てきたコートとか、バッグを入れておいたりとか、でそこにこう鍵をかけて、
制服だったの？
制服ではない、
制服ではなかったんだけど、
まあ私物を入れておいたりとかね、
いいなかっこいい、
入れておくんですけど、で帰りにこうそこで多分カバンを取って、コート着て、で私その頃、なんと迂闊なことか、そのお財布をすられたのと同じように、もう本当にあのっていう感じで世の中を生きていったから。このキーホルダーだけついた、このなんかチャランっていう家の鍵をコートのポケットにチャリンって入れたまま、バッグにも入れずに毎日そういう感じで生活してたわけ。でロッカーの鍵をかけて、で帰って家に帰り着いたんだけど、鍵がないのポケットに。どこで落としたんだろうなって思って、立ち寄ったところをこう点々と探して、もうこれはもしかしたら会社かもしれないって思って、会社ももう夜遅くなると守衛さんに入れてもらわないと入れなくなっちゃうのね、会社って。で会社に行ってロッカーまで行ったらロッカーについてた。
でも確かにね、この鍵の差し口についてるよね、時々、
ついてるよね時々ね、ついてるよ。
私もなんかあのなんかホテルでやったことがある。
あるよね、
高知じゃなくてどこだっけ、なんかあったね、鍵事件もあった、ね、
鍵事件あるよね、
ついちゃうよね。そうだよね。私一個思い出したんだけど、つい最近の私も忘れちゃったっていうか、事件、同じような事件があったんだけど、私保険証と、あの運転免許証、両方なくなっちゃって、真っ青になって、さすがにほっちゃんに話しても、ママそれやばいねみたいな、
それ大変だよ、冷ややかな。
だって保険証と運転証両方なくなるって大変なことじゃない？
そうだよね。
もうすごいどうしようと思って、でも保険証はあの病院行った時の、あの薬屋さんで出したな最後と思って、あの薬局とかに電話して、すいません保険証の忘れ物ないですかと、もう家の中どんな探してもなくって、ないですって言われて、あもう運転免許証のもう一回こうなんだっけ、あの手続きも大変だし、それより悪用されてなかったらいいなって思って、もう3日間ドキドキしてたんだけど、でなんか知らないんだけど、なんかね、なぜかお財布の中をもう一回よく見たら、まず保険証がお財布の奥の方になんかチョンって入ってたの。あと運転免許証はあの私のカードを入れてる、なんかねディズニーランドで買った缶のボックスにこういっぱいこう入れてたんだけど、そのボックスの側面にピッてついてたの、わかる？縦に作って意味わかる？この横に置いてる、こう重ねて置いてあるわけで、そこを何枚何回も見ても分かんなかったのに、側面に
保険証、
それは運転免許証、
運転免許証ってマグネットだったっけ、
マグネットじゃないんだけど、
マグネットではないね、
ピッてこう立ってた、
そうなんだね。
でその2つとも同じ日に発見されたっていう、なんかね、で幸せになっちゃった日っていう、ごめんなさいね、こんな話
あるよね。
あるよ
よね。
今日井出さんがプロデューサーの井出さんが来てるからちょっと ね、しかもねスタジオがいつも言うのと ね、こう一緒になってるから
ミキサーさんとかと ね全員一緒の一つのお部屋にいるんですけどね
いるんですけど ねそんなことがあったけど
ねあっちゃんもね亡くなったりするよね。
亡くなったり出てくるし
なんかあれみたいなねちゃちゃら
こう出たなんかね
面白いね物ってね
本当ね
傘も
いろいろあれでしょ、
ね、つい最近あのビニールの傘がどこに行ったか行方不明って話をあの、ね、したと思うんだけどショッピングモールで
覚えてそれは1年以内の話
だよ ね、 1年以内の話だよね
あの傘を差してたんだよね。
そう差してショッピングモールで ねこうカートにかけてたのにどこに行ったのかもう全く神隠しにあったのかかのごとく、うん、どうなんかどこにも落ちてないし
消えたんだよね。
もう消えた神隠しにあったビニール傘っていう事件もあったしいろんなことが起こるね。
よかったみんな起きてるんだよ。
みんな起きてるんだよ。
だから大丈夫ってことですよね。調査
ことです。はいはい、ということでした。
それでは、はい、ですね、
やっちゃうことは誰でもあるある、は
い、そうですね、
皆さん、
はい、
はい、ムーニラマーボさん
ニラマーボさん
ニラマーボさん、はい、はい、皆さんあのやっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、アツコとキッコのそれわかるわでした
でした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
クロちゃん、いや、あの先ほどありましたけど、うん、もう今日はスタジオがちょっといつもと違って、うん、もうみんなスタッフさんも全員同じ部屋にいるからってことは、ね、つまり自分もあの普段はコーナーのところは外で聞いてるんですけれども、うん、まあ、ずっとマイクの前にいたんですけど笑いを噛み殺すのが大変
本当に、
いや、笑って笑って
もう本当にいやありますよね、いろんなもの
あります、あります。クロちゃん今あのコートに入れてたよね鍵、はい、
危険あつこさんと全く一緒で、あの、うん、コートのポケットに鍵を入れる、左のポケットに入れるっていうのがもう、うん、逆に左のポケットに入ってないと慌てます。
あ
どこだみたいな感じになります。でも今ちゃんとあの全員に、うん、あのやめなさいって言われたんでカバンに直しました。
ぜひお願いします、
はい今回もですね普通を頂戴してますのでご紹介していきます。はい、お客様ネームあつこお姉ちゃんときっこお姉ちゃんの弟かっこ永遠の15歳、おいおいかっことじプラスきみおちゃんと同僚さんです。
いらっしゃいませ
いらっしゃいませ。あつこお姉ちゃん、きっこお姉ちゃん、きみおちゃん、こんにちは。
こんにちは。
もうすぐ春が来ますね。今回も新メニューを考案させていただきました。今回はお昼のランチタイムに出す日替わりランチはいかがでしょうか。焼き魚定食や唐揚げ定食かっこ味噌汁付きサンドイッチなどを純喫茶アネモネのお昼限定のランチメニューで出してみるのはどうでしょうか。ネーミングもお姉ちゃんたちの気まぐれなランチと名付けてみました。気まぐれランチでお客様にお昼の憩いのひとときを過ごしてほっこりしてもらいましょう。このアイディアいかがでしょうかということです。
いいね、でもなんかお姉ちゃんたちのって聞くと知らない人とさ、
ね、どうしたって
ちょっとね なんだろう、
お姉ちゃんたちの
お姉ちゃんたちの
店長たちのじゃないんですもんね。
でもどうなんですかね
そうね、
そうね、
そうね、どう例えばですけど、うん、あの気まぐれなランチなので、うん、お二人だったら、うん、まあ、一品ずつ気まぐれに入れるとしたら何を入れますか。
なんだろう、
カニクリームコロッケ。
あ、即答
大好きなの。
あ、いいですね、カニクリームコロッケ、ランチっぽい、
ランチっぽいね、
ランチっぽいですね。あつこさんありますか。
お家で作るカレー。
あ、美味しいねいいよね
お店まで持ってきていただいて、
そうそうそう、いいね
うちでグツグツグツグツに
いいと思う、喫茶店っぽい、
確かに、ね、いいですね。じゃあこちらのメニュー採用ということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます、気まぐれなランチが採用されます、はい、あ ありがとうございました。続きましてお客様ネームソフトンさんです。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉様、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔します。今年の冬は暖かいですね。僕は寒いのが苦手なのでとても過ごしやすいです、うん、と言いたいところなのですが、残念ながら油断して風邪をひいてしまいました、うん、しかも家族は温泉旅行、一人で自分の看病は大変でした。
辛い、かわいそう。
改めて家族の大切さが分かりました。お二人はお仕事お休みするのは相当難しいことだと思うのですが、普段から何か風邪対策はしていますか、ということです。風邪対策
なんかやってる、あっちゃん。
私はやっぱり手洗い、うん、手洗いとうがいかな、はい、ね、うん、で手洗いも何年か前にあのインフルエンザの対策として、20秒手洗いをしないとなんか効き目がないっていうのを聞いて、
はい、結構長いね。
長いけど、うん、でその20秒がハッピーバースデートゥーユを2回歌って、
そうなんですよ。今ちょうど言おうと思ってたんですけど、うん、最近自分それで洗ってるんですよ。
そうそう、2回歌うか、あともしくは線路は続くよどこまでもを歌って、脳越え山越え谷越えないと風邪のウイルスが死なないよっていう。
もちろんそれでも子供にはいい、特にいい ね、 ね、
大人だとなんか早口で歌えちゃうんだけど
そうだ ね、 ね、ゆっくり、うん、ゆっくり加減ってなんだろう、
ね、あ、おじいちゃんを、
あ、私も思った、
ね、
おじいちゃん、おばあちゃんを
かっつぎ
どういうことですか。おじいちゃんおばあちゃんをかつぎながら、
かつぎながらおじいちゃんおばあちゃんに手を洗ってもらうイメージ。
え、違うし、
おじいちゃんまでは良かったよね。
おじいちゃんまではシンクロしてたんだけどちょっとかつぐところが違うか、
分岐しちゃったんだよね。
私、うん、おじいちゃんおばあちゃんがよく聞こえるように
ハッピーバース
なるほど、ゆっくり大きい声で歌うっていうのはどう。
なあ、いいですね。
あ、でもなんかと
ごめんごめんね、違う、今そういう人がなんかデパートのお手洗いとか
ハッピー
声に出して、ね、
途中までいいなと思ったんだけど、それ大きな声っていうのが
ちょっとどうしようと思った。おかしいね。
でもイメージは、ね、イメージで、ね、心の中で、
あ、イメージでね、
イメージでね、それか、うん、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に洗うね。
そうだね、
ね、一緒に見ながら、ね、こう、うんうん、まあ、お餅を焼きながらみたいな。
お餅お餅ちょっと手も洗いつつ
でもお餅も焼きつ つおじいちゃん、うん、おばあちゃんと一緒にの気持ちだと、ね、
で手が綺麗になったらお餅をひっくり返す。
あ、手でだから綺麗に洗わないと、
綺麗に洗わないと、ね、
こうひっくり返せないよね。いいイメージができた、
ね、確かに
ね、 ね、
じゃ今後それが
これが
あのSNS で早売ることを
誰か出してくださいあのコロナウイルスも同じあのインフルエンザと同じ対策でいいそうなので。
そうなんですね、そうなんだ、ね、
それがいいかもしれないです。
確かに重要です ね、 ね、
じいちゃんおばあちゃんと一緒にお餅を焼きながらハッピーバースデー。
よかったです。
裏返し、裏返し、
はい、ソフトさんありがとうございます。
ありがとうございました。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまで送ってください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬丸先生の単行本最果ての家、柚木麻子先生の文庫版バター、蛭田麻子先生の文庫版リンが販売中。綾瀬丸先生と蛭田麻子先生も参加のオムニバス文庫、明日町金平糖商店街、心に美味しい7つの物語、そして吉川トリコ先生も参加のエッセイアンソロジー夜更けのおつまみ、どちらも3月5日に発売になります。よろしくお願いします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日は3月17日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上喜久子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。